新型コロナウイルス感染症に対するお知らせ。掲載内容は11月18日時点の情報です。情報に変更があった場合は随時市のホームページなどでお知らせします。ワクチン接種に関するお知らせ。3回目接種が始まります。新型コロナウイルスワクチンの3回目接種を受けることができるのは、2回目接種を終了した日から8ヶ月以上経過した18歳以上の人です。市では3回目接種の対象となる人に対し順次接種券を送付する予定です。接種券が届いた人から3回目接種の予約をすることができます。接種会場や接種日時、予約方法などは接種券に同封する案内チラシをご確認ください。問い合わせ、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター、電話 0570-026-263。 3回目接種の対象年齢は18歳以上の人です。1回目、2回目接種は12歳以上の人が対象でしたが、3回目接種は18歳以上の人が対象です。図で示されています。1回目接種、2回目接種、対象12歳以上。8ヶ月以上経過、3回目接種。対象18歳以上。令和3年11月以降、順次接種券を送付。3回目接種のスケジュールの目安。主な対象者。2回目接種の時期、接種券の送付時期、3回目の接種時期の順に読みます。主な対象者、医療従事者、2回目接種の時期、2通りあります。A、令和3年3月から4月。接種券の送付時期、令和3年11月末日まで。3回目の接種時期、令和3年12月。B、令和3年5月、令和3年12月中旬、令和4年1月、医療従事者65歳以上の人、令和3年6月、令和4年1月中旬、令和4年2月、65歳以上の人、令和3年7月、令和4年2月中旬、令和4年3月、18歳以上の人、令和3年8月、令和4年3月中旬、令和4年4月、中、2回目接種を受けていない人には、3回目接種の接種券は送付されません。3回目接種の詳細。接種券を送付します。3回目接種の対象となる人に、前述の通り接種券を送付する予定です。令和3年9月以降に2回目接種をした人への接種券は、送付時期が決まり次第、市政だよりなどでお知らせします。予約方法、接種会場、接種日時。令和4年1月以降の接種の予約方法は、オンライン予約や予約専用ダイヤルでの電話予約を予定しています。具体的な予約方法は、接種券に同封する案内チラシを確認してください。このほか、一部の地域では、接種会場や接種日時を指定する場合があります。3回目接種を特にお勧めする人、高齢者や基礎疾患を持っているなど、重症化リスクの高い人、重症化リスクの高い人の関係者や介助者、介護従事者など、重症化リスクの高い人との接触が多い人、職業上の理由などにより新型コロナウイルスに感染するリスクの高い人、中、3回目接種は強制ではありません。他自治体で2回目接種を受けた後に本市へ転入した人、3回目接種を希望される場合は、 必ず会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター0570-026-263 までご連絡ください。連絡をいただいた後に接種券を送付します。1回目2回目接種について、新たに12歳になる人へ接種券を送付します。12月以降に12歳になる人には、誕生月の月末に接種券を送付します。予約は保護者が行い、接種時には保護者の同伴をお願いします。なお、接種会場や接種日時、予約方法は、接種券に同封する案内チラシを確認してください。12歳未満へのワクチン接種、12歳未満の小児へのワクチン接種については、国から方針などが示された段階で、市政だよりなどでお知らせします。11月末までに2回目接種を終えられなかった場合は、転入や療養などで11月末までに接種できなかった人で、ワクチン接種を希望する場合は、新型コロナウイルス感染症対策室、電話 23-9271 にご相談ください。ワクチン Q&A。 ここではワクチンに関する様々な疑問にお答えします。9. なぜ3回目接種を実施するの？ A. 2回接種した場合でも、時間の経過とともにワクチンの効果が低下するとの報告を受けたので、感染や発症、重症化を予防するために3回目の接種を実施します。9. 3回目接種は有料なの？ A. 1、2回目と同様に無料です。9. 3回目接種のワクチンの種類は？ A. 1、2回目のワクチンの種類にかかわらず、当面の間は承認を受けたファイザー社のワクチンを使用します。国から方針などが示されたら、市のホームページや市政だよりなどでお知らせします。9. 副反応は大丈夫なの？ A. 副反応の頻度と症状は2回目の接種後と同じ程度と報告されています。9. 職域接種は実施されるの？ A. 国や県から方針が示されたら、市のホームページなどでお知らせします。9. 接種証明書を取得するには、A. 国では12月中の発行開始に向けて準備を進めています。発行開始の時期などは決まり次第、市のホームページでお知らせします。なお、接種の事実を証明するものとして、予防接種済証、接種時に本人に交付されたものがあります。詳しくは、市政だより11月1日号の5ページをご覧ください。市政だより11月1日号はこちらから、QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いします。年末年始も基本的な感染対策を徹底し、良い年を迎えましょう。新型コロナウイルス感染症が本格的に流行してから2回目の冬を迎えます。冬は季節性インフルエンザをはじめとした様々な感染症が流行しやすい季節です。特に12月はクリスマスなどのイベントや年末の帰省など人の往来や会食の機会が増え感染リスクが高まる時期です。今後、第6波の到来も懸念されていますので、引き続き基本的な感染対策の徹底をお願いします。問い合わせ、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター、0570-026-263。市の診療・検査医療機関をホームページに掲載しています。市のホームページに、発熱患者などが診療や検査を受けられる診療・検査医療機関を掲載しています。診療などを希望する場合は直接受診せず、必ず事前に電話で問い合わせてください。検査は医師が必要と判断した場合に実施します。 QR コードがあります。会食時の注意点。大人数5人以上や長時間2時間以上、飲酒を伴うマスクなしでの会食は次の通り感染リスクが高まりますので、特に注意が必要です。会食時の感染リスク。ワクチンを接種していない場合、会食していない人に比べての感染リスクを読みます。人数5人以上 2.16 倍、時間2時間以上 1.87 倍、飲酒なし 1.06 倍、飲酒あり 2.18 倍、マスクなし 3.92 倍。国立感染症研究所資料から。会食するときは感染対策を徹底しましょう。8つの項目とロゴマークが記されています。少人数、いつも一緒にいる人と、一人の子供の左右にそれぞれ大人がいて手をつないでいる図です。短時間、時計の図です。感染対策の徹底された店を利用。認定店のマークです。体調不良時には参加しない。頭痛の人の頭部にバッテンがあります。飲食時以外はマスク着用。人型のシルエットに白いマスクがつけられています。飲食時は黙食。向かい合った2人からそれぞれ吹き出しの出ているシルエットに赤いバッテンがついています。コップや器は使い回さない。ナイフとフォークの置かれた皿に赤いバッテンがついています。深酒は控える。ビールジョッキ、ワインボトル、とっくりとおちょこが並んでいるところに赤いバッテンがついています。項目とロゴマーク終わり。